松山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきたいと思います。今日もっていうか毎回なんですけどね、メールをのお待ちしております。メールアドレスは radio@matsuyamachiharu.com radio@matsuyamachiharu.com こちらの方へ、まあ皆さんの身の回りでいろんな出来事があった、またこの放送に対してなあこんなことしてほしいとかねえ、ちあるそれは言っちゃいけないよとかね、お叱りのメールであってもいろんな形でいただければありがたいと思います。さてこれは早速メールなんですが、同世代の女子時計、まあ残暑お見舞い申し上げます。これを西日本東日本残暑酷暑だわな、島には集中豪雨だろ、ここで落雷が発生して雷は怖いよな、亡くなられた方もいらっしゃるし、これはなかなか気をつけようがないっていうところがな辛いとこなんですけどね、本当に残暑お見舞い申し上げます。千葉さん、スタッフの皆さん、体調おかわりございませんか。無理なさいませんように。いつも元気な千葉さんの声がラジオから聞こえること嬉しく思っています。今夜も元気な千春さんに会えますように。新型コロナウイルス、ちっとも感染者が減りませんね。千春さんの歌いたい思い、年内に公演をと優しい心に感謝します。ですが無理だけはなさいませんように。今年も武田さんの命日を迎えますね。感謝の日ですね。今年の千春さんを見て武田さんは何とおっしゃってるでしょうか。焦るな、自分を大切にしなさい、そんな風に言われてるように思います。私は自分の心に潤いをくださった松山千春さんを誕生させ、世に送り出してくださったことに改めて武田さんに感謝したいと思います。時計、まだまだなあメールしてくれてありがとう。新型コロナウイルス感染症の方はね、なかなか感染者数が減らず、また高齢者、まあ持病の持ってる方々が重症化していく、ちょっとなあ脇が甘くなってきてんのかな。これね、コロナウイルスですからね、人から人へ運ばれるんですよ。でまあ感染症なあ、感染された方々自己責任、俺この自己責任って言葉は合わないと思うんだ、自己管理だろうな。やっぱり映らない、人に映さない、これは自己管理ですね。責任って言われたらな、これ取りようないもん正直言って。なあだから、よく野党の方もね、政治の話ですけどね、国会を開いて特措法なあもう一度、それとか、マスクをしないとか、いろんなものに対してその罰則を設けるべきだ、とか 言うんだけど、俺は罰則を設けるような問題じゃないと思うんだな。もちろん、自分がだぞ、感染者であって、わざわざ、なあ、人の前で出てわーわーやったら、偽計業務妨害とかな、いろんな法律で対処できるとは思うんだけど、やっぱり、なあ、感染症ですからね、罰則まで、そこまで国がですね、あなたはもうじっとしていなきゃダメ。なあ、家一歩出たら、もう罰則に入ります、みたいなな。そんな国にはしたくないですからね。まあ、法治国家。まあ、法律によって治められる国家ではありますけど、その法律というのが、どれほど血が通ったものなのか。また、法律にできない。な、マナーとか道徳。これはやっぱり、自己管理だろ。我々一人一人の管理のもとに、成り立つことじゃないかなと、思いますしね。本当に、毎日毎日のように、感染者数が発表されますが、なんで、なあ、もうちょっと、徹底してくれないんだろう。自己管理が、いかないんだろう。皆さんどうか、頑張って。これはもう、一人一人が、なあ、頑張って管理するしか、ないですからね。こうしてラジオからも、皆さんが、新型コロナウイルス感染症に感染しないよ。もう願うばかりです。それと時計のメールにあったように、私をこの世界に、まあ、産んでくれた、フォークシンガー、松山千春をこの世に出してくれた、武田健二さん、8月27日が命日です。生きていれば79歳、36歳で亡くなってしまいましたから、すごい残念といえば残念なんですが、もちろんこうやってラジオを聞いてらっしゃる方の中に、松山千春がどうやって、なあ、フォークシンガーとして歌い手になったのか、もちろん知らない方もいらっしゃると思います。もう時を戻すとですね、もう45年以上前か、フォーク音楽祭っていうのがありましてね。当時私は高校を出て、北見でバーテンとか、なあ、あと車の免許を取る。まあ、北海道は北見というところでね。そんな中、1975年、昭和50年ですね。松山くん、まだ19歳。3月に、そのフォーク音楽祭の一次予選。これは、十勝、釧路、根室、網走に。いわゆる同等の連中のコンテストに受ける。その審査の予選がありました。帯広青少年会館で行われました。自分も、参加しました。そこで初めて STB ラジオのディレクターであった武田さん、いわゆるフォーク音楽祭の北海道の 責任者武田さんと巡り合うことになりました。それぞれ自分の持ち歌、自分たちで作った歌を披露していきます。あれ帯広の時にはやっぱり10チーム以上出たのかな。そんな中のまああくまでもアショロから出てきた松山千春だったんですけど、自分がまあ小学校の時からねご近所だった湯原義孝にギターを教えてもらいながら、まあ、中学高校とバスケットをやりながら、うん、フォークソングに勤しんでいた。そしてまあ北見でな働いたけど、うん、そのコンテストを受けてみたいなというんで3月帯広青少年会館で旅立ちを歌いました。うん、歌って審査武田さんが審査委員長として松山くんギターがボロっちいねと言われて、俺の性格ですからカチンと来て、武田さんこれはフォークのコンテストですよね、ギターの品評会じゃないですよね、俺の歌はどうだったんですか、俺の歌の審査をしてくださいよと言ったら、武田さんがうん、じゃあ松山君コピー曲を歌ってくれないか、いわゆるオリジナル曲、旅立ちは聞いた。コピー曲っていうのは、いわゆるその頃、うん、流行っていた。なあ、いろんな人たちの曲をコピーして歌ってくれないか。と言われて、俺が、まあ、選んだのが、伊勢正蔵、風というグループの22歳の別れ。
あなたにさよならって言えるのは今日だけ、明日になってまたあなたの温かい手に触れたらきっと言えなくなってしまう、そんな気がして、私には鏡に映ったあなたの姿を見つけられずに、私の目の前にあった幸せにすがりついてしまった、誕生日に22本のろうそくを立て、一つ一つがみんな消えた。 初に火をつけたのが昨日のことのように、今はただ五年の月日が長すぎた春と言えるだけです。あなたの知らないところへ嫁いでゆく私に、
緑光青汁の朝日緑券の提供でお送りします。
私もいくつになっても人生を楽しく過ごしたい、そのために欠かせないのが健康。1997年食生活から健康をサポートする方法を探していた時、私たち朝日緑券が出会ったもの、それが青汁の主原料大麦若葉でした。食物繊維、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの豊富な栄養成分、その上味に癖がなく自然な甘みがある、毎日続けられる美味しい青汁の要素が全てそこにあったのです。もっと美味しく、もっと健康に、理想の青汁を目指す私たちの挑戦は今日も続いています。青汁の専門会社、美味しい青汁の朝日緑券です。詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
やはり健康の源、元気の源は食事だと思うんですね。もう本当に食べるもの、口に入れるものから自分の体がなっているわけですから、そこはやっぱりとことんこだわりたいな。40代50代60代どの年をね重ねていっても、毎日のこう積み重ねなんですよね。そういう意味でももう手放せない。飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたい。美味しい、本当に美味しい。
美味しい青汁の朝日緑券です。詳しくは 003-003.jp。
というわけで、俺がこの世界に入るきっかけになったのはフォーク音楽祭という、まあ全国のラジオ局が手を組んで、まあフォークのコンテストですね。だからあれですよ、九州は九州ブロック、中四国、関西な、東海地区、あとは関東、東北、新潟、北陸も入ってんやかな。で、俺は北海道大会で、まず帯広予選、通ったんだよ、これが。なあ、ギターのこと、ボロクソに言いながらね、通ったんだよ。で、第二次予選っていうのが、いわゆる北海道内、旭川、函館、また札幌市内、なあ、全道各地から選ばれて、来た人間たちが、STB ホールで、なあ、二次予選っていうのを行います。この二次予選に、私は、 その時札幌で大学に通っていた小松はじめという男と一緒に、まあ、行きまして、小松にね、ギターを持ってもらったり、いろいろしたからね。その二次予選の時に、審査委員長の武田さんが、楽譜を、また歌詞カードを見ないで歌うと、得点が上がります。この一言で、小松、お前歌詞カード見ないとよ、点数が上がるらしいぞ。お前ちょっと、な、歌詞カードちょっと持ってってくれ。俺見ないで、な、歌ってくるから。と言って、俺の番になって、歌詞カードを見ずに歌い始めました。そしたら、2番と3番の、まあ詞を逆に歌ってしまいました。そしたらいきなりブー、ブザーが鳴って、武田さんが、松山君、この曲、2番と3番の詞が逆になったら、曲の意味が変わるよね。あ、そうですね、変わりますね。あ、わかりました。やっぱり俺、歌詞カード見ないとダメみたいです。小松、終わり。ちょっとお前、歌詞カード持ってきてくれ。もう点数どうでもいいよ。と言って、歌詞カードを見ながら、もう一度、歌い始めました。これでもう、ね、まあ、減点されるわね。落ちたなぁと思ったら、それも通ったんですよ。そして、北海道大会。なぁ。それこそお前3月にね、帯広で一次予選やって、北海道大会は5月の9日。ねえ、中島スポーツセンター。今は中島体育センターっていうね、形になってますけどね。札幌の、まあ中島公園にある、なあ、スポーツセンターだったんですけどね。あそこ何人入ったろうなぁ。5000人とか6000人だな、お客さんはな。もう、すごかったんだもん。で、ゲストがお前、ダウンタウンブギーバンド、風、シグナル、チューリップ。で、総合司会が、かまやさん、ムッシュ。これ人気があったんだよ。もう本当に、まあ、ジェネレーションギャップといえばジェネレーションギャップだけど、まあ俺たちもその頃まだ二十歳そこそこだからな。みんなでギャーギャー言いながらね、中島スポーツセンターで始まるんだけど、5月8日、アショロから私は車で、なあ札幌に向かいました。その9日の日のな、大会に向けて。そしたら夜中着いたんだけど、タクシーと事故ってしまったんだよ。で、どっちが悪い、あっちが悪いって話になって、警察が来て、とりあえず事情聴取します。なあ、そして、夜、夜中事情聴取やったんだけど、ああ、これじゃ、話まとまりませんね。もう時間が時間ですから、明日、な、朝の8時かな。また来てください。って言われて、警察の方、ちょっと待ってください。俺明日ですね、フォーク音楽祭の北海道大会っていうのがあって、俺たちが10時からかな。リハーサルなんですよ。そっちの方行きたいんですけど、あ、松山さん、それ無理ですね。じゃあ、北海道警から。なあ、そちらの責任者の方に連絡しておきますから。 あ、じゃあ、STV ラジオのディレクターの武田健二さんに、松山はこういう状況なので、リハーサル遅れますと伝えてもらえますか？あ、わかったよ。で、俺が解放されたのが、まあ、昼の12時ぐらいかな。で、北海道札幌の中央署から、なあ、ぶつけた車でよ。なあ、中島公園行かなきゃな。とりあえずな、うん、歌ってみたいしな。そしたら、一台のパトカーが、うん、君、うん、派手にやったね。あ、はい、ちょっとやっちゃいまして。これからどこ行くの？中島スポーツセンターです。君知ってるの？場所わかるの？いえ、全くわかりません。もちろんその当時、カーナビなんか当然ない時代やからな。45年前だからな。そしたら親切なおまわりさんで、んじゃあ、俺の後をついてこい。と言って、うーって鳴らしてくれて、私は、その後ろをくっついてったんですよ。な、中央署から中島スポーツセンターまで。そしたら、中島スポーツセンターの前には、なあ、たくさんのお客さんがずらーっと並んでいて、入場を待ってるわけだ。そこにお前、パトカーを先導にですよ。なあ、一台の車が来るわけですよ。そしたら客は、あ、チューリップかな、とかな、あ、宇崎竜斗かな、とかね、いろいろ思ったんだべな。ついて、俺がバッ、日課ぼっかを履いた、ねえ、松山ちゃんが出てきた瞬間、引いたな、客が。ドン引き。何あれ？誰？なあ。で、警察官の方に、ありがとうございました。で、リハやろうとしたら、うん、ちょうどプロの方々のリハーサルが始まっていて、武田さんから、ちょっと待ってな、このプロの連中のリハーサルの間に、なあ、チャール君やってもらうからね。俺は、初めてプロの人たちのリハーサルを見させていただきました。ダウンタウン、ブギウギバンド、港の陽子、横浜、横須賀。
ちょっと前なら覚えちゃいるが、一年前だとちとわからねえ。髪の長い女だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を渡ってくれよ。あんた、あの子の何なのさ。半年前に辞めたはずさ、あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。賃金を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。浜から流れてきた子だね。ジルバがとってもうまくてよ、三月前までいたはずさ。小さな子猫を拾った晩に子猫と一緒に飛んでたよ。どこへ行ったか知らねえな。あんた、あの子の何なのさ。 横須賀好きだって言ってたけど外人相手じゃかわいそうだったな。あんまり何にも言わない子だったけど子猫と話していただけ前借り残したまんま一月経ったらおさらばさん。あんたあの子の何なのさ。たった今まで座っていたよあそこの隅のボックスさ。客がどこかを触ったって店を飛び出していっちまった。うなれんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんたあの子に惚れてるね。
野菜どれくらい摂りましたか。健康の基本は栄養バランスの良い食生活にあります。しかし忙しい毎日の中で栄養をバランスよく摂るのはとても難しいもの。アサヒ緑健の緑光青汁はそんな現代人の食生活をサポートする栄養バランスに優れた青汁です。主原料の大麦若葉に含まれるのは食物繊維はもちろんたくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。この栄養豊富な大麦若葉の力をもっと引き出したい。そこで日本の伝統食発酵食品の働きをヒントに開発したのが食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖のゴールデンバランスです。どこにも真似できない緑光青汁だけのこだわりです。詳しくはウェブで 003-003.jp。
テニスの杉山愛さん。
私は特に体冷えるのが嫌なのでホットが好きなんですけれども、でも夏とかはねやっぱりアイスも美味しいですし、両方いきますね。ホットでもアイスでも美味しい。
美味しい青汁のアサヒ緑健です。詳しくは 003-003.jp。
その5月9日中島スポーツセンターで行われた北海道大会、ここには10組の各地から選ばれたグループが出てきました。絵のない絵本、百日草、高橋康弘、マイルドフレンド、チャーリー、ハッピーライブ、松山千春、宇宙怪人ゴースト、バロック、今井里弘、この10名が出て2人が全国大会に、まあ2組が全国大会に行くことになりました。それが高橋康弘くんの笹舟とチャーリー、これフラノのグループですね。好きだったあなた。まあ結局全国大会へ、なあ俺は行けなかった、落ちちゃった。まあ5月9日帰り際に 武田さんから。松山くん、今度一緒にラジオ番組をやってみないか。そのうち連絡するよ。なんか慰められたような気がして、はーいはーいみたいな感じで。まあ今思えば何もかもが楽しかった。特にゲストはなあ、翔やんがいたし、シグナル、チューリップ、俺の同級生の橋本康夫が大好きだったチューリップ、総合司会の虫釜康、亡くなってしまいましたけど、釜康さんはデビューして以来、千春くんのアマチュア時代しっかり覚えてるよ。俺総合司会やってたから。君が北海道大会勝つんだと思ってたよ。あとチューリップの財津くんが今でも覚えてるよ。あの日課ぼっかで出てきた千春くんをありがたいなと思います。チューリップ、サボテンの花。
ほんの小さな出来事に愛は傷ついて、君は部屋を飛び出した。真冬の空の下に編みかけていた手袋と洗いかけの洗濯物、シャボンの泡が揺れていた。君の顔が揺れてた。絶え間なく降り注ぐ、この雪のように君を愛せばよかった。窓に
松山千春のオンザレイディオ。
食事の栄養バランスを補うにはどんな青汁が理想的だろう。私たちはその答えを大麦若葉に見つけました。およそ5000種類の大麦を研究したどり着いたのが朝日緑軒オリジナル大麦若葉麦王。長い生育期間をかけて大地にしっかりと根を張る力強さ、太陽の光をたっぷり浴びた濃く鮮やかなグリーン。その若葉に含まれるのは食物繊維はもちろん、たくさんのビタミン、ミネラル、そしてアミノ酸は12種類。九州阿蘇地方の畑で農薬を一切使わず有機栽培された麦王が緑子青汁の底力です。どこにも真似できない青汁をこれからも。緑子青汁の朝日緑軒です。朝日緑軒の青汁シリーズ、青汁売上高13年連続ナンバーワンの緑光青汁。美容と健康を同時に取りたいあなたへ、青汁コラーゲン。コレステロールが気になる方に特保の青汁キトサンイン。詳しくは 003-003.jp。
松山千春のオンザレディオ。というわけで、総合学祭、北海道大会。なあ、昭和50年、5月9日。私の、これで終わった。しかし武田さんが、いつかラジオをやってみないか。契約を交わすわけでもないし、ただ口約束。そして自分は後ろへ帰って、親父の仕事を一生懸命やってた。そしたら、次の年、昭和51年、4月から、STB ラジオでサンデージャンボスペシャルという番組が始まることになり、武田さんから電話が来て、昼の4時間のワイド生番組なんだけど、15分、千春の一人歌というコーナーを設けるんで、千春くん毎週2曲ずつ作ってきてくれるか？嘘みたいな話が舞い込んできて。え？高田さん、毎週2曲作っていくんですか？うん。同じやつはダメよ。必ず新しい曲を2曲ずつ作って。で、初めて、サンデージャンボスペシャルってぐらいですから、日曜日です。札幌へ来て、STB 会館で、またスタジオで、最初スタジオで、ギターセットしてもらって、武田さん、俺、喋り苦手ですよ。なんちゅって、でもこんな喋り方ですから、ラジオの前の皆さんに急にバカ丁寧になって話せるような男じゃないですよ。そしたら武田さんが、普段の千春くんの喋り方でいいよ、構わないよと言って、毎週2曲ずつ足路から通いながら歌ってました。車で行ったり、長いですから電車、当時は夜行 もありましたからね。まあ帯広駅で、あれは難所か、難所、その頃女子校だったからな、難所の子とかね、北高のだなぁ、いろんな子たちが今週も頑張ってねーとか言ってね、なんせ足尾から一旦帯広に出て、そっから特急になぁ乗らなきゃいけないからな、まあ本当に帯広からだったらまあ4時間ぐらいか、当時はな、そんなのを毎週行きながら、アショに帰ってはまた新しい曲を2曲作って、毎週のように披露していくうちに、その年の秋かレコーディングをやろう。え、竹川さん、俺がレコード出すんですか。俺には何も言わなかったけど、当時の STB の社長、専務、上役の方々はみんな反対で、どこの馬の骨ともわからないような、まして一ローカルのラジオ局からフォークシンガーを出す、責任を持ってレコードを出す、そんなの聞いたことない、武田君無理だよ。そしたら武田さんが、退職金を前借りできますか。武田君本気なのか。松山千春というのはそれだけの価値のある男なのか。彼なら絶対やってくれるはずです。彼ならやりきれるはずですと言って、上の方々に頭を下げて最初に出会った旅立ちという曲で、昭和52年1月25日デビューする段取りとなりました。
松山ちゃんのオンザレディオ、
九州阿蘇、大自然の恵みを一杯の青汁に。緑光青汁の主原料大麦若葉の生産地は九州阿蘇地方、火山灰が形成する有機物たっぷりの土、名水百選の川も流れる豊かな水、緑が呼吸するすがすがしい空気、世界農業遺産にも選ばれたこの阿蘇の大地で農薬を一切使わず有機栽培、毎日飲む青汁だから安心も美味しさも妥協しない、大自然に育まれた大麦若葉の青汁、アサヒ緑軒の緑光青汁。お申し込みお問い合わせは0120-003-003、 お電話での受付は朝9時から夜8時まで、詳しくはウェブで 003-003.jp。
元プロテニスプレーヤーの杉山愛さん、
本当に飲んだことのない方にはぜひ一回飲んでいただきたいというふうに思うんですけれども、美味しいんです、本当に飲みやすいですし、抹茶風味でお茶をスーって飲んでる、そういう感じで、あの爽やかなね、なんでしょうね、もうとにかくバランスもいいですし、農薬をね一切使ってない有機栽培、あ、これだったら安心して飲めるな。
選ばれ続ける美味しい青汁のアサヒ緑軒です。 詳しくは
003-003.jp 松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑圏の提供でお送りしました。
松山千春のオンザレディオ。本当に人と人とが巡り合う、出会う、ああ尊いことだなぁとつくづく思います。ましてその方が自分の将来を決定づけるような、まあ恩師といえば恩師、育ての生みの親といえば親。昭和52年1月25日、旅立ちでデビューして、そして、その年の8月8日、元北海道厚生年金会館でコンサートをやらせていただき、52年8月10日、苫小牧、11日が帯広、12日が北見、17日が室蘭、27日が函館市民会館。武田さんと一緒に函館、久しぶりにコンサートを聴いてくれるっていうんで、この STB 会館で待ち合わせをして一緒に行くことになってました。ところが、俺は来たけど、武田さんは亡くなった。そんなバカな。昨日の夜電話でも話したのに、すぐ武田さんの家へ行って、その日は何が起こったのか、どうやって函館行って何を歌ったかも本当に分かんないような状態でした。けどみんな人とは出会うべきです。出会いがあるからこそ別れもあるんでしょう。いつでも武田さんは俺のことを見守ってくれてると思ってます。武田さん、あなたの言うような立派な松山ではないかもしれないけど、今夜もこうしてラジオで頑張ってます。ありがとうございます。松山千春デビュー曲旅立ちで今回お別れです。
私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない、この日がいつか来ることなんか、二人が出会った時に知っていたはず。私のことなどもう気にしないで、あなたはあなたの道を歩いてほしい。
泣いたりしない。言葉はいらない、
お車相談室。本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブン。よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブン。しつこいようですが、車を高く売るならズバブン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブン。
ズバブン、そういうことです。
ラックファイブインフォメーション。
ラックファイブ主催、市川海老蔵古典へのいざない。10月10日土曜日、大宮ソニックシティで午後1時と4時の2回公演。詳しくは前衛またはラックファイブのホームページまで。
Make the future FM Knack 5.
ガスはガスは水はウォーターは電力はエネは電力はエネは。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。